皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は埋蔵金の取り崩しです。日本政府に埋蔵金があるという面白い話をですね、中川秀直元幹事長が、先日してたわけでありますが、その総額はですね、外為特会まで入れますと 4,50 兆円になると、という話だったんですけども、いよいよそのなんか埋蔵金を今度取り崩すんだそうであります。来年度の予算編成で新規国債の発行を減らすという方針がありましてですね、この埋蔵金のうちから10兆円をですね、取り崩しまして国債の返済に充てるということだそうであります。この埋蔵金というのは特別会計の剰余金のことを示すそうでありましてですね、剰余金というのをどんなふうに定義するかでいろいろ金額が変わるようでありますけども、とりあえず何かこう考えているその数字があるようでありまして、そのうち10兆円を、要するに特別会計から回して国債の返済に充てるということですね。特別会計の闇というのはもう昔から非常に深いと言われてたわけでありますが、なんかその埋蔵金まで出てきましてですね、それを取り崩すというんですから、随分変わったもんだなと、変化してきたもんだということを感じます。それにしましても本当に世の中非常に今景気悪いですから、特に建設関係がですね、一気に止まってしまったんですね。建設というのは本当に日本中、都会も地方もものすごくやっぱり波及している、波及効果の大きい産業ですので、これが止まってしまったわけですから、ほっとけばもうどんどん不況がひどくなります。ですから当然政府は対策を打たなければならなくなる。いつまでもしらばっくれてることはできないでしょう。でところがそれにですね、財政がね、逼迫してるとか、増税が必要だとか、そんなこと言ってるわけですから、これは収拾がつかないわけで、ついにこの埋蔵金、奥のお金ですね、奥のお金に手をつけたと。奥の方に置いてある、言ってみればオーナーのお金ですよね。オーナーの金に手をつけたというわけですから、面白い話ですね。徳川の埋蔵金というのはなんか本当に探している人がいるらしくてですね、群馬県の方で穴掘ってるなんて前テレビで見たことありますけども、出てきたって話は聞いたことないんですね。でもこんな形でその本当に政府もいよいよ末期になってくるとですね、この埋蔵金がなくなっちゃう、埋蔵金を要するに取り崩すってことなんですね。しかし実際に本物の埋蔵金というのが出てきたことがあるんです。それは日本が戦争で負けた時なんです。日本軍はですね、実は当時のお金で2億5000万ドル相当分のですね、ゴールドだとかシルバー、銀だとかプラチナをですね、造幣局に隠し持ってたんですね。進駐軍はどうやってこれを知ったのかよく知らないんですけども、とにかくこの造幣局にありましたこの埋蔵金をですね、機密費ですね、軍の見つけまして、それを没収してたんですね。昭和12年ぐらいからですね、一切その政府に報告していなかった闇のお金だということでね、なんか没収しちゃったそうなんですが、当時のお金で2億5000万ドルってのはものすごい金だったと思うんですけども、そんな金持ってるわけですよね。ですから今の日本政府だってですね、相当な裏金を持っててね、国民にすっかり黙ってるということはやっぱ大いにあり得る話なんだと思うんです。大体そのよくアフリカの発展途上国なんかでクーデター騒ぎがこう起きたりすることあるんですけども、その時にどれぐらいの金が動くかというとですね、その国のその経常収支を上回る金額が動くとよく言われてるんですね。大体そういう連中は主にヨーロッパ、特にスイスの銀行にですね、金を置いておくわけですね。日本ではそのお金の一番確実な隠し場所はですね、自分の家の庭だと言われますが、いやそういうことはその世界の常識ではありませんで、結局クーデターとか戦争が起きればですね、自分の住んでるところをですね、その追っ払われるわけですから、自分の家にですね、この、金をね、置いといたらそれ取られちゃうわけですね。ですからスイスなんてのは世界共通の金庫みたいなもんでありまして、そこでですね、金を置いといて世界中どこからでも金を引き出して使うと、そういうふうな仕組みになってるわけですね。ですからこの韓国なんかでもそうかもしれませんけども、ものすごい金額の裏金が実はあるって話で、例えばそのイギリスでは昔からそのタックスヘブンというのがありましたけども、あれはその言ってみれば裏金を集めるためのこの道具ですよね。その税金がいらないんですから、みんなその裏金をしっこたま持っていくわけですね。 ですからその裏金をですね、まあ、表に、堂々と使えるための仕組みがですね、このタックスヘブンで、日本でありましたら昔の割高とか割調とかあれがそうですね、あれ本件でありますからね、なんて言いますかね、この補足されない記名式じゃない無記名式ですからね。でしかもそれ税金まで安かったわけですからね、裏金を堂々と皆さんそれ持ってったわけですよね。まあ、そういうふうにこう考えてきますとですね、まあ、なんか今でこそこのマネーロンダリングはけしからんなんて言ってますが、なあに昔はですねイギリスそれから日本その国家が丸ごとですねマネーロンダリングやってたわけですから、まあ、びっくり仰天するような話ですよね。で最近本当にそういうことがやっぱり許されなくなってきてますね。例えばスイスのプライベートバンクなんかでよく番号口座ってあるんですね。よく秘密口座っていう人がいますが、あれは番号口座のことで預金のですね名前のところは番号になってるんです。でこれは何のために番号にしてるかっていうと、本当はですね銀行内部でその人の名前が出ないようにするためなんです。例えばですね銀行内部でですねチャールズ皇太子がですね日本国債を、ね、100億円売りだとか買いだとかね、そんなこと言って注文伝票の書きはですねみんな仰天しますわね。すぐバレちゃいますから、ですからまあそういうことないように番号口座ってのは実は銀行当局の中でですね名前を基本的に表に出さないためのやり方なんです。で番号口座に送金したり番号口座から送金されるときはですね、まあ言ってみれば暗号を使うんですね。暗号を使いましてですねその本人が、名前が表向きは分かんないんだけども銀行では分かるようにというふうにするんですが、もうそれもなくなりますね。番号口座そのものありますが送金なんかに関するですね手続きに関しましては一般と同じようにですねちゃんと住所と名前を言わなきゃいかんというふうにこれスイスの方でこれ変わってきますので、ですからまあそういう裏金なんかもですねこう扱うことがまあなかなかもう難しくなってきますね。それから例えばそのマネーロンダリングっていうようなことでね今よく言われておりますけども、あの中に武器は入ってないんですよね。麻薬とですねそれから売春はあれ犯罪なんですけども、武器の密売はですね武器の売買はあれ犯罪じゃないんですよね。あの辺がやっぱりこの欧米のですねダブルスタンダードの、まあ、典型的なところでありまして、まあクジラはけしからんというのもそうですけども、なんでですねその武器はねじゃあ許されるんだという話になってくるわけでありまして、まあそういうなんか非常にいい加減なものもねだいぶ中にこう入ってんですね。でももうやっぱりそうやってそのなんていうのかな裏と付き合ってるっていうのはですねだんだんだんだんやっぱり世界的に許されなくなってんですね。ですからこの日本におきましてもですね、まあそのいよいよ埋蔵金をね表に出そうと、まあそんな形になってきてんじゃないかなと思うんです。で結局そのもう日本の財政も完全にこう行き詰まっちゃったんだと思います。今年はですね、税収も大幅にこの減りそうですしね、この様子でいきますと。で当然増税なんかこうできる状況ではありませんし、まあ、当然選挙で与党も負けるでしょうから、まあ、そうなってきたときに本当に完全に収拾つかなくなって、どこかでですから、まあ、もう感極まってですね、国債を無制限に日銀が発行してですね、国が無制限に国債発行して日銀に無制限に買い取らせるというオペレーションをね、これやらなきゃならないときはこれ来るんでしょうね。まあ言ってみれば本当に幕府崩壊みたいなやつですね。なんか意外に近いような感じが私は見ていてもするんですね。テロの再議決の話なんかこう見てましてもですね、創価学会は納得してませんですよね。最近その創価学会と公明党の幹部の間のズレがすごく大きくなってるんじゃないんでしょうかね。だからやっぱりこの、なんていうのかな、上が引き締めをしてですね、みんなを黙らせて、それでこの選挙マシンとして動いてきたんですが、まあやっぱりみんなもうついていかないですよね。そんな感じになってきてますね。で同じことはどんな組織でもやっぱり今あります。その猛烈な引き締めをやってきた組織に限って今ですねみんな反乱を始めてんですね。ですからこの上に言った通りついてってもですね物事がうまくいかないというわけですから、じゃあ本当のことを言おうかなという人がね本当どんどんどんどん増えておりまして、で来年はですからまあ本当にそういうことを考えると今までのリーダーでは全くこれ事態を収拾できないようなところまで私は追い込められていくんじゃないかな、まあ、そんな気がしますね。でアメリカなんかもですねサブプライム問題で非常にこの、まあ今大変なことになっておりますけども、私はやっぱりこの前から言ってるように 最後ですね、戦争に打って出んじゃないかなという感じがするんです。実際にですね、これイランの新聞に載ってますけども、今月に入ってからペルシャ湾でですね、アメリカのミサイル巡洋艦をですね、イランの潜水艦2隻がですね、高速で追跡するという事件が起きてんですね。武力衝突は起こらなかったそうですけども、アメリカの艦船をペルシャ湾内でですね、イランの潜水艦が追跡するというのはこれ初めてのケースのようですね。まあ、そんなことがこう起きていますね。ですからこうなってくるとですね、やはりその非常にその緊張感はまあ高まってきます。でやっぱりその油とかですね、金とか、まあ、鉄とか相場が今中だるみしちゃってますよね。これじゃやっぱり借金返しきれませんよね。あのサブプライムの破綻のね、ゴールドマンがなんか空売りかけて儲けたって言ってますが、儲けた金額が4000億円ぐらいでしょう。全然足らないですよね。だから結局ゴールドマンだけじゃなくてどこの金融機関もですね、当面その損失処理できる金額の損失だけ表に出して、であとはだからしらばっくれてるわけですよね。実質的にはですからもう全部これ債務超過になってるんだと思うんですよ。で年末になってさらにこれ広がったと思いますよ。もう年末なんか大騒ぎですよ。この欧米の金融機関は、金融当局はですね、向こうの新聞読んでるとこの白熱した情勢が伝わってきますよね。無制限にですね、全てのこの銀行に対して要請があればですね、まあね、市場よりも低い金利で固定金利で金を貸しますなんていうことをね、各国の中央銀行がですね共同して言っちゃってるわけですから、いやね、これはやっぱり久しぶりに見るね金融危機ですね。まあそんなことをこうやってもですね、結局損失は消えないんですね。資金繰りはついて、ですからその銀行潰れないかもしれませんが、損失は消えないんでですね、やがてこれ貸借対照表にそれが全部出てくれば当然株は下がるしですね、信用力がこう失われていくわけですから、まあ地獄が先にこう待ってるんですけども、まあ今更これどうしようもないんじゃないんでしょうかね。私はこの20年前のこの日本のバブルの崩壊の記憶っていうのはやっぱり我々もっとよく思い出さなければいけないと思いますね。大衆まで巻き込んだバブルが崩壊するとですね、全部変わっちゃうってことなんですね。とにかく国の常識が180度変わるぐらい変わっちゃうんですよね。ですからもう経済も外交も全て、政治も全て変わるんです。ですからヨーロッパだとかアメリカなんかはですね、今回がいわゆる大衆を末端まで巻き込んだ大衆のバブル崩壊の最初ですよね。この20世紀後半になりまして最初の本格的なバブル崩壊ですから、いやこれはね、ただで済むはずはないんですね。まあそう考えてくると、まあ今のそのね、アメリカの中心といった世界指数だとか、あるいは場合によってはユーロですらですね、どうなるか分かんないんじゃないかと思うんですよね。で日本もそうですけども、この10年ぐらいやっぱりこの庶民のものの考え方とかですね、人々は何を考えていることかっていうことに関して、まあそのリーダーたちはね、非常に無関心だったと思いますね。あるいは分からないっていうんでしょうかね。でそういうことをやってるとですね、まあその人々の間にエネルギーが湧き上がってくることはやっぱ感じないんですよね。その感性が完全にこう鈍ってるわけですね。でアメリカなんか特にそうだと思いますけども、やっぱりものすごい怒りが皆さんの中にありますよね。で向こうの人と話してみると本当によくわかります。だからね、もう本当にそのイラク戦争から始まってですね、めちゃくちゃなんだと、その通りなんですよね。イラク戦争だってね、多くの人はね反対をしていたんです。だからなぜですね、なぜかですね、国民の支持を受けてで戦争をやったということになってるんで、あれそもそもなんかおかしいですよね。どう見ても聞いてもね、そんなにね、あれみんな指示なんかしてませんでしたもんね。まあでもそんなことやって、とにかくですね、変な戦争みたいなのやっちゃったわけで、結局今頃になってこの庶民が恐ろしくてしょうがないんですね。自民党なんかもそうですよね。民主党もそうだわね、あれね。結局なんか民主党の中でも、まあ、政経塾の人たちなんか典型的ですけども、人々の気持ちはやっぱわからないね。向き合うことができないんですよね。人々と向き合うことができないとですね、何考えてるか全然わからないし、逆に言うと非難のね、矛先だけ向けられますから逃げるんですよね。それがなんかこう今ね、経営者でもですね、それから政治家でもね、そういうタイプのリーダーがね非常に多くて、そういう人たちがだから満州国のね、満州帝国の最後みたいにですね、もううんさん無償するなんか今ね、一歩手前まで来てるようなね、なんかそんな感じが見ていてしますね。ですから来年はですね、もう大騒ぎだと思うんですよ。でやっぱりこう日本再生をですね、やっぱりやって100人委員会みたいなのを立ち上げてですね、まあ国もそうですし、地方もそれから企業もそうですね、本当に志が高くて実力のある人が集まってきて、 でそれでどうしようってことを決めないとですね、いよいよ行き詰まる時が来年いよいよ来るなと思いますね。これはね、まあ、本当に立場はあんまり関係ないと思うんですね。今の立場とか年齢とか基本的に関係なくて、でみんなでどうしようと、顔を、ね、見合わせてどうしようというような時が本当にこれで来年来るんじゃないかな、私そう見てと思います。で先ほどのこの戦争のお話をもう一回こう振り返りますとね、要するにサブプライムローンの問題は凄まじいんですよね。で日本のバブル崩壊と同じようにですね、どんどん進化してるんです。でこれをだからその借金を返そうと思うとですね、この損失取り返そうと思うとどっかで釣り上げなきゃいけませんね。アジア危機とロシア危機は結局 IT バブルを作って、あれで結局全部借金返しちゃったわけですよ。でところがその IT バブルが崩壊した後はですね、もうこれやりようがなくて、で戦争を突っ込んだわけね。戦争に突っ込んで、それでそのまあ戦争によるその資源価格の上昇とかですね、あるいは戦争関係のさまざまななんかその軍需産業の株ありますけど、まあああいうので一部ですね、全部じゃないですよ、ほんのわずかですから、一部だけそれ借金返したんですが、まだ残ってるわけですよ。でところがそうこうした間に今度はあれが落っこっちゃったわけね。そのサブプライムローンの関係で証券化商品の値段が落っこっちゃったわけですよ。これはもうとにかくね、大陸が沈むぐらいのね、巨大なね崩壊だったんですよ。本当にだから今中央銀行、各国中央銀行が入れてる、世界中に入れてるお金がもう200兆は軽く超えてますよね。これ要するに中央銀行がそれ担保にして金貸してやらない限り資金繰りがつかないという資産がですね、200兆円以上あるわけですよね。こんなの一気になくなっちゃったわけですよ。言ってみればそのね、金融のですね、証券化大陸がですね、一瞬にしてこの海の底に沈んだみたいなもんですからね。まあこうなってくるとね、借金の返しようがない。でも自分の持ってる借金だけは返したいとみんな思うんでしょうから、で連中つるんでですね、特に船の運賃ですね、船の運賃とか油とかですね、まあ、金も一部そうですね、そういうのをこう釣り上げてるわけですね。でこうなってくるとですね、まあ、要するに、まあ、今相場なくだるみしてますから、もうちっとこれ釣り上げないとですね、借金返せませんね。そうするとなんかこうね、右翼だとか少し頭の悪いネオコンとかですね、こう続けとですね、戦争だ戦争だと連中もねやりだしかねませんから、でロシアは手ぐすね引いて待ってるんですけども、まあ、とにかくやりだしかねませんから、これはなんかね始まったらねすごいんじゃないかなという気がするんです。でおそらく今度は海の戦いじゃないですかね。もしイラン戦争になれば海の戦いで、なぜかというとその湾岸の親米諸国と言われるところ、アラビア半島の国々はですね、アメリカに基地の提供をする意思は全くないようですから、結局だからもし戦争ということになればアメリカは空母からですねこれ発信せざるを得ないんだと思うんです。でしかもですね、これホルムズ海峡の中に入ってるわけですね、ペルシャ湾内ですから。でホルムズ海峡のところでですね、イランがですね、例えば自分の老朽船でも一隻持ってってですね、ホルムズ海峡の真ん中で沈めればですね、もう一隻の船を沈めるだけでペルシャ湾は封鎖されてしまいますから、言ってみれば旅順港閉塞みたいなやつですね。そしたらもうアメリカのそのペルシャ湾の中に入った海軍はですね、完全に袋ネズミになりますから、それはもうロシア製中国製のミサイルで滅多打ちにされてやっぱ沈んじゃいますよね。なんかね、そんなシナリオで行くんじゃないかなという予感が私こうしてるんですね。まあ当然石油もそうするとなんか積み出し止まりますしね、まあそれはそれで大変なんですが、やっぱ一つの時代の終わりですね。海の国ですからね、イギリスアメリカというのはね、まあそれが基本的にその海の戦いで終わるとしたらね、まあそれはそんなもんかなという気もするんですけども、まあとにかくなんかこう戦争起こりそうな感じがします。それからゴールドなんかもですね、基本的にゴールドの上にはですね、あれが乗ってるんですね、陶器が。爆紙が乗っかってるわけですよ。で、その現物を保全で持ってる人以外にですね、金鉱株だとかですね、金の先物だとか持ってる連中がたくさんいるんですね。これは所詮相場ですから、陶器ですから、他の相場が崩れたら連中必ず売ってくると思います。でね、売るのは何もその、まあ、欧米人だけじゃなくて、中国人がそうですよね。中国も随分相場崩れてきましたね。で深圳あたりじゃなんか大型のデベロッパーが倒産してますよね、相次いでね。まあ、こういうのを見るとですね、中国発の売り原爆みたいなもの、ものすごいものをね、とにかく資金繰りつけようと思って叩き売るのは時間の問題だと思うんですね。そうしたら当然金でも何でも売ってくる。でそうするとですね、金とか金塊なんかもね、保全で持ってた人たちだってですね、値下がりしてくればまたこれ慌てふためいて叩き売るんじゃないかと思うんですよ。でもこれは最後の振り落としで、要するに投機目的で投資している人たちはこれ全部一掃されるんだと思うんですね。で最後その金が誰かの手元に行くんですよね。 で、その誰かの手元に行って、それはもう投機だとか金融だとか全く関係ない人の手におそらく渡るんだと思うんです。で、そこからですね、やっぱりなんか新しい金本位制とかね、なんか始まるんでしょ。で、今度はですね、スイスあたりもね、売りに回らざるを得ないんじゃないかなという予感が私します。もう今回のサブプライムの問題だけじゃなくて、長引くデフレでありましたから、スイスもですね、いやもうここでもう一回ね、買いに回るなんてことはできないし、当然もう欧米は全部これ売りに回るんじゃないかなと思うんですね。さあこれ誰が買うのかよくわかりませんけども、とにかく金もですね、これからはそういう大暴落の後を見て、全然その違うところにね、まあ移動するんじゃないかなという感じがこうしてますね。まあいずれにしましてもね、この埋蔵金を取り崩すなんてことになりましたらね、いよいよもう財政もね、末期的でございますんでですね、まあこれからの展開にはよく注意したいなという感じがしております。支持率もだいぶ下がってきましたですね。年金の問題なんかもね、もうめちゃくちゃになってるんでね、まあどうなることやらという、どうなることやらという感じであります。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、埋蔵金の取り崩しということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。